話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ11月に入りました、はい、ラジオ大阪のチャリティーミュージックソンの募金活動がスタートいたしました。
はい、
このラジオ大阪では12月の24日正午から25日正午、クリスマスイブからクリスマスにかけまして24時間の放送をやってまいります。でこの放送は何の放送かというと、皆さんから募金をお願いする放送、はい、でこの募金で何を作るかというと、音の出る信号機、目の不自由な方へ音の出る信号機を一機でもたくさん作りたいという思いで、24時間皆さんに呼びかけていく番組なんですが、はい、もうその前にこの11月1日から募金活動が始まっておりまして、1月の31日までこの3ヶ月間が募金活動になっております。
はい、
で今お願いしているのは、皆さんのお店、もしねお店やってる方いらっしゃったり、あるいはうちの会社でここの辺りに募金箱置けるでっていうところがあったら教えてほしいんです。
はい、
で募金箱置いていただくだけで結構です。この3ヶ月間1月31日まで、募金箱置いとくだけやったらかめへんよとおっしゃる方はですね、
はい、
ラジオ大阪のホームページを見ていただけたらなと思っております。こちらの方から募金箱など、ポスターも含めましてお送りをさせていただきますので、まず、ラジオ大阪のホームページニュースというところがありますんで、そこに、募金箱の募集があります。
はい、
そこからちょっと入っていただけたらありがたいかなと思ってます。よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話なんですが、
はい、
JRPS 兵庫の副会長でいらっしゃいます伊藤節代さんと電話がつながっております。でお話の中身はですね、この JRPS 兵庫の活動と iFesta 2024 in 神戸というのが行われるということです。どんなイベントなんか含めて聞いてまいります。伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さん、何度かこの番組に出ていただいてるんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
2013年に、セブでダイビングをしてきたということで呼んでいただいて、
は
い
は
い、
これ私強烈にこう印象残ってます。視覚障害者の方がそのダイビングというね、もう一回が
はい、それ2014年ですね。今度はJRPS の大きな大会なんですけれども、世界網膜の日 in 兵庫っていうイベントの、候補で、
なるほど、
前川由美ちゃんと一緒に出させていただきました。
ということはもう10年ぶりにこうしてお電話で出ていただいてると、
ね、ついこの間のような気がするんです
けど、10年あっという間ですよね。
はい、
なるほど。まずは伊藤さんの今視覚障害をお持ちなんだそうですが、はい、どれぐらい見えてる状態なんですか。
は
い、
前に出させてもらった時はまだ少しちょっと見えてたんですけど、今はもう光が見える程度、口角というような状況ですね。
なるほど、光が見える程度になっていらっしゃるということですが、はいはい、網膜色素変性症という、西村さんとね同じ病気、
はい、
緩やかにこうね見えなくなっていくというようなことなんですが、まずこの JRPS 兵庫の副会長という肩書きでご紹介をさせていただいたんですが、この JRPS というのはどういう団体なのかというのを教えてもらえますか。
はい、公益社団法人日本網膜色素変性症協会というのが正式名称です。
はい、
はい、網膜色素変性症の患者とその家族、そして、学術を、治療法の研究をしてくださる学術研究者の先生方、
はい、
それから支援者の3者によって構成されています。
はい、
で本部の事務局は東京にあるんですけれどもね、 会員が全国に今3600名ぐらいあって、
3600名、かなり大きな団体、はいはい、協会ですね。
そうですね、はいはい、でも患者さんのほぼ1割
ぐらいです
か。はい、はい、ですね、
はい、
おそらく、はい、で全国に、40の都道府県協会があります。
なるほど、
はい、
まあ、そういう、はいはい、どうぞ。
はい、あ、で、あの、私たちの目的は、私たち自身で治療法の確立と、患者の QOL の向上を目指すという大きな2つのスローガンのもとに活動しております。
QOL というのはどういうものなんですか？
生活の質の向上ですね。
なるほど、生活の質の向上を目指していくというのがスローガンになっているということですね。
はい、はい、
具体的にはどういう活動になるんですか、それは。
はい、まあ、治療法の確立といってもね、私たち患者がその治療法の研究をできるわけではなくて、はいはい、あの、研究をしてくださる先生方に、うん、あの、毎年、研究助成金を公募で募集して、
はい、
今年も3名の先生に200万100万100万と研究助成金をお渡しして、あの、研究して応援しているということですね。だから、2014年に呼んでいただいたその世界網膜っていうのは、うん、あの、その研究助成授与式なんですね。
なるほど、なるほど。
で、毎年その、各地、全国の各地の都道府県協会が持ち回りで、その世界網膜の日っていうのを開催して、先生方に研究費用をお渡しして、私たちの病気早く治してねっていうエールを送るそういうことですね。
まあ、実際のところこの、まあ、治療法というか、あの、完治の方へ向けての方法がまだちょっと見えてないのが現状なんですよね。
そうですね、うん、ただ、さまざまな分野で、あの、いろんな研究が進んでいて、もう試験に入ってたり、臨床試験に入ってるっていうのも、どんどん出てきてますので、ね、
なるほど、これは、まあ、はい、明るいお話になるかなと思いますし、はい、それを、まあ、先生の資金面の方でも、この活動は応援していっているというわけですね。
そうですね。
なるほど。はい、先ほどはまあ兵庫と JRPS、はい、兵庫という話をしましたが、はい、まあ、兵庫で活動されてるわけですけれども、
はい、
日常、伊藤さん、どういう活動をされてるんですか？
JRPS 兵庫ですか？
はい、はいはい、
先ほど言った2つのスローガンのもう1つ の、 あの、患者の QOL の向上、うん、生活の質の向上ということでですね、あの、各都道府県協会は、あの、そこにお住まいの患者さんや会員さんのために、うん、少しでも活動がしやすくなるような情報提供をしたり、みんなで集まっていろんなイベントを開催しているということですね。
なんか最近面白いイベントやりました？はい、
まあ、日常的には毎月第一土曜の午前中に笑いヨガ
をしてます。笑いヨガね、
大きな声で笑ってね、
はい、
運動するんですけど、はい、ストレッチしたりするんですけれども、あと、偶数月の第一土曜日の午後ですね、はい、おしゃべりサロンってみんなで集まっていろいろ日頃の悩みとか近況報告とか、話し合ったり。
でもこの話し合うというのが、なかなかお互いの情報交換というのが視覚障害者の皆さんにとっては大変大きな場だと、大切な場だというふうに聞いてるんですが。
そうですね、やはり、あの、そこの病気になって周りに誰も同じ病気の人がいないっていう、孤独感があるんですよね、
は
い、でも同じ病気の人たちと話をすることで共感できることがいっぱいあるんですね、そしたらそこでいろんな話することで、あの、皆さん、あの、元気になって、また頑張ろうっていう気になる、なってもらえるかなと思います。
これは西村さん、本当その通りなんですよね、
そうなんです。そこに行くことによって、その、何ていうの、皆さんのお話聞くことでね、あ、自分だけじゃないんやなっていう、あの、
そうそう、
そういう気持ちになれるし、で、その、いや、今こんなことで困ってるんやけどっていう話しても、それね、私はこうこうしてちょっと便利に使ってるよとかね、些細なことなんだけども、ちょっとそういうことを教えてもらったりすると、あ、そうなんや、そうしたらできるようになるんやっていうね、なんていうかな、安心とかみたいなところにつながったりするので、
なるほど、
あの、楽しいですよ、
いや、まあ、それとともにやっぱり皆さんがこうしてね集まって、 て話をし、うん、で問題解決の方へ向かっていくということにはなっていくわけですから、うん、まあ、網膜色素変性症に、まあ、お医者さんから告げられた、うん、もうどうしていいのかわからないという人は、うん、まずこういうところに行って、うん、いろんな皆さん先輩方のお話を聞くというのは有益ですよね、
うん、そうですそうです。でやっぱりそのいきなり病気告げられたんで、はい、私自身も、だからな何をどうしていいのか分からへんっていうこともあるし、うん、もうもちろん先のこともなんかすごい不安な気持ちもあるし、で特にこう福祉関係のことなんてまるっきりそんな今まで関係なかったから知らなかったし考えたこともなかったけど、うん、そこを一つずつ丁寧に教えてもらったりとかしたので、割とそうですね、状況が自分の中で 100% こう納得も何もしてないわけ分かれへん間に新証書手帳をもらったりとか、なんか年金手続きに行っといてやってはーっていうような感じで、私としてはすごい情報をいただけたので、あんまりこう何ていうの困ることなくはいけました。心配は心配ですよ、自分の病気のことで、
うん、そうですよね、
心配だったけど、
う
ん、まあまあスムーズにいろんな手続きをね協力してできたんで、私は良かったんで、うん、一人で悩まんとぜひそういうところにはまあ、行くのにも勇気いるんやけども、うん、行きはるとまた違う世界が見えるしプラスになることもいっぱいあると思うので、勇気出してそういう団体さんには行ってほしいなとは思いますね。
井戸さんまさにそんな感じですよね。
そうですね、やっぱりで周りにそういう人がいなかったら情報って本当入ってこないんですよね、うん、だから同じ病気の患者さん同士だとやっぱり困ってることも共通してますからね、
はい、なるほど、まあ、その他にもなんかどっか行ったりとかやってはるみたいですね。
はい、はい、おしゃべりサロン、まあ、やってるんですけど時々外にも行こうか言って、はい、お出かけサロンと称して。
どんなとこ行きはりました？
今年は金鉄デリカフーズ行って、うん、かまぼことちくわの手作り体験、それから灘の酒蔵巡りをして美味しいお酒を試飲して美味しいお酒を買って
なるほど、まあ、別の日やと思いますがかまぼことお酒って合いますもんね、はい、日本酒、
はい、同じ日に行ったんですよ。同じ日にかまぼこ作って昼から酒蔵巡りして、
はい、ようできてるわこれ、
はい、だから皆さん手作りの自分で作ったちくわとかまぼこ持って帰ってうちで買ったお酒で乾杯
なるほど、なるほど、ね、でも金手さんいたらそんなことさせてくれはるんですね。
そうですね、事前に申し込んで団体で行くとできますね、はい、
あ、分かりました、
はい、
まあ、いろんな楽しいこともやっていらっしゃって、あと音楽会とか、はい、なんか学芸会みたいなこともされているというふうにお伺いしてます。
はい、うん、学芸会はねちょっとコロナの前ですね。
あ、前ですか。
はい、みな結構ね視覚障害者音楽やってる人多いんですよね、はいはい、対象ごとだったり、バンドをやってる方もいらっしゃるし、うん、歌ってる方もいらっしゃるし、
まあ、
そういう方たちに、お披露目の場所ですね、
はい、
みんなの学芸会っていう感じで、そこで皆さんで演奏してもらってみんなも一緒に入ってで、まあ、みんなで一緒に歌うっていうそういうイベントを、毎年4月に春の音楽会という形で
やってあるわけですね、
ま
あ、
はいはい、
わかりました、ところで今度11月の24日日曜日なんですが、はい、恒例となっているイベントが開催されると、これが、はい、アイフェスタ2024 in 神戸っていうイベントだそうですが、この11月24日日曜日、はい、これはどんなイベントか教えていただけますか？
はい、目が見えにくくなるとねやっぱり一番困るのが読み書きですね、文字の読み書き、はい、それから歩行ですね、
うん、
歩くことが難しくなってくる。でそういう機器はね先ほどね西村さんもおっしゃったように情報はなかなか入ってこないんですよね、
うん、
でこのアイフェスタっていう福祉機器店 にその新しい機器いっぱい持ってきてもらって、まだこの視覚障害者の福祉機器も年々進化しておりますのでね、そういう機器を持ってきてもらって実際に試して自分の目で見て触ってご自身が使いやすい機器に触れていただくっ という、そういう機会ですね。で他にもいろいろ普段困っていることなんかの相談乗ったり、
うん、
皆さんでいろいろ体験してもらうような、そんなまあ、お祭りのような感じですね。
これが11月の24日日曜日になります、
はい、
アイフェスタ2024 in 神戸というのが、これ場所はどこで行われるんですか？
はい、神戸市兵庫区の新海地っていうところなんですけれども、
はい
はい、そこに中山記念会館っていう建物があるんです。そこの4階フロアを全部使って開催しています、
は
い、
兵庫区の新海地、神戸兵庫区新海地の中山記念会館というところの4階ですね。
はい、
そうです。4階で行われるということですね。はい、時間は何時からですか？
10時半から3時半までですね。
10時半から3時半まで、
はい、
最寄り駅はどこになりますか？
はい、神戸高速鉄道っていうんですけど、
うん、
阪神阪急山陽電車が乗り、
はい、
乗りつ、
何ですか、一緒に入ってるところですね。
一緒に入ってる、そうです、
はい、
そうです、
はい、
その、神戸高速鉄道の、新海地駅、
新海地の駅ですね、はい
はいはい、でこれ西改札と東改札とあって地下なんですけれども、西改札の、の方が近くって、西改札出ていただいて、はい、階段があっていただいて、
はい、
そのまま西にちょっと歩いていただくといいんですけれども、
そこに中山記念会館というのがあるんですね。
は
い、
あるんです、
はい、
東改札の方にはエレベーターがあるんですよ。
あ、
だから足がちょっとね、階段上がるのしんどいわ、うん、ああいう方は東改札の方がいいんですけど、東改札の方にはちょっとだけ遠くなります、ね、
なるほど。
で一応黄色いベストを着たボランティアさんに西改札の方には待機してもらってます。
わかりました、
はい、で階段の上下にもいますので、うん、もし東改札の方に行かれてエレベーターで上に上がられても、そのまま西にまっすぐ進んでいってもらうと、その西改札の階段上がったところにボランティアさんがおりますので、
はい
はい、そこで聞いていただいたら、そこからまあ5分もかからないところに、ガラス張りの綺麗な建物です、中山記念会館。
そこの4階で行われる、はい、ということですね、はい、最寄り駅は新海地駅です。
はい、
ボランティアさんも立っていらっしゃるということですが、はい、さあその内容です。どんな危機体験ができるんですか？
はい、まず、まあ、私やっぱり視覚見えにくくなってきたら、文字の読み書きが難しいということで、うん、拡大読書機とか、
はい、
それからパソコンも音声ソフトを入れるといろいろ喋り出しますので、音声ソフトとか、それからあとはメガネ、ルーペ、
うん、
そういったものですね。でもう一つ歩行っていうことでね、
はい、
歩行が難しくなるので、白杖とか、それから靴の中に入れて振動で行き先を教えてくれる足らせっていう機械があるんですけど、
足らせ、
はい、そういう、それの点、展示もありますし、
なんか次から次新しいの出てますもんね。
そうです、そうです。もう一つね、障害物を事前に音声で知らせてくれる機器、はあ、ダイハツさんがちょっと開発してくださってるんですけどね、
はいはいはいはい、
それも体験していただけます、
ね、なるほど、まあ、ここへ行けばそういうね、はい、新しい機器の体験ができるということですが、特に目玉になる体験を企画されてる、ね、センスプレイヤー体験というのがあるそうですが、はい、これはどういうもんなんですか？
はいはい、これはOCR マルチプレイヤーって言って、
うん、
また分かりませんよね。カメラがついてるんですね、
はい、
大きさはスマホと同じぐらいの大きさなんです。
スマホぐらいの大きさで、
はいはいはい、でカメラがついていて、うん、それで文章、印刷、写真を撮ると、
写真を撮ります、
はい、そしたらその、文章、活字文章を読み上げてくれるんですね。
つまり写真に書いてある文字をそのまま読み上げてくれるというもんなんですね。
そうです、そうです。だから携帯用の音声読書機、
うんうん、
音声の、携帯用の
拡大読書、
活字文章の読み上げ装置っていう感じになりますね、うんう
ん、読み上げてくれると、
ね、
はい、はいはい、スマホにね、シーイング AI とか、サリバンプラスとかアンビジョン AI とかいう、そういうソフトもあるんですけれども、
ええ、
なかなかそのスマホのツルツルした画面がね、視覚障害者、まあ、特に高齢の方使いにくいって言ってる方もおられます はい、でこのセンスプレイヤーだとボタンがついてて手で触ってボタンの位置を確認しながら操作ができるんでね、あの見えにくくって、ね、うん、使いにくいって方にはあのそれこれを使っていただいたらその撮影して、A4 だったらちょうどスタンドもあるんですよ。でそのスタンドにきっちり入れてもらって上に機器をセットしてカチャッと押すと、その A4 の文章を全部きれいに読んでくれるんですね。
こういうのが出てきてるんですよ。さまざまなものがここに行けば、はい、まあ、そういうの出会いがあるみたいなんで、うん、
まだねそのね、うん、センスプレイヤーね、あとマルチプレイヤーっていう言ってるんで、あのまだまだいろんな機能がついてて、あのデイジー図書って言って、
はい、
あの私たち視覚障害になると本が読めませんよね、
はい、
だから皆さん音声の、あ、録音してもらった本を聞いてると思うんですけれども、はい、それデイジー図書って言うんですけど、あのパソコンを介さずにこのセンスプレイヤーでそのまま、デイジー図書がダウンロード録音図書ダウンロードしてそのまま聞ける。
うん、
うん、それから、うん、あとスマホなんか持っててもそのツルツルした画面で文字入力が難しい、
うん、
そういう方もいらっしゃるんですけれども、その文字入力するキーボードとしても使えるんです。
いろいろ使えますか。これ実際に行って体験をしていただきたいと思いますし、
はいはい、そうですね、
で眼科の先生も来られて、はい、まあ、眼科相談、はい、それから年金相談にもですね、はい、いろいろこれは事前予約が必要だそうですが、
はい、
乗っていただけるとこういうことなんですね、
は
い、
そうですね。
これが11月の24日日曜日です。11月24日日曜日、はい、先ほど言いました、新海地域から西へ歩いて5分のところの中山記念会館4階で行われるということです、
はい、
予約の申し込みの電話番号をお伝えしておきます。よろしいでしょうか。 JRPS 兵庫までお願いします。今聞いてて行ってみたいとおっしゃる方は 080-1406-9754 です。 080-1406-9754 です、先着順で締め切りは14日ということです、当日も余裕があればご参加いただけるということです、080-1406-9754 こちらの方にお電話して確かめていただけたらなと思っております。今日は JRPS 兵庫副会長の伊藤節代さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、このようにね、まあ、視覚障害者の皆さんにとっていろんな有益なイベントをやってますので、
はい、
ぜひお近く、今回の場合神戸をご紹介しましたけれども、はい、行っていただけたらなと思いますね。よろしくお願いします。
お
別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
よし、さらば青春の光、森田さんどうぞ。
これ仕事で関西来るたんびに思うことなんですけど、なんか関西人って口癖のようにありがとうって言うじゃないですか。あれすごいええなって思うんですよ。なんかその一言があると、まあ、頑張ろうって気持ちになるし、でこっちもありがとうって返したくなるんですよね。ありがとうってええなっていうか、なんか関西人ってあったかいなっていう話なんですけど、お家とかはないっすよ。
関西人情で日本を世界をあったかく、
あるじゃないですか。なんか関西
AC ジャパン